ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生にお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、血圧のお話をしていただきたいと思うんですが、高血圧について。この高血圧という病気はよく聞くんですが、高齢者になれば誰でも高血圧になるんですか？
そうですね、確かにですね、高血圧というのは最も頻度の高い病気なんですね。日本人のですね、3人に1人は高血圧と言われてます。高血圧の定義なんですけど、はい、症状があるなしに関わらずですね、収縮期血圧、まあ、血圧の高い方ですね、はい、あれが140ミリ水銀柱以上、はい、または拡張期血圧、これ低い方ですが、これは90以上でですね、高血圧と診断されますね。実はですね、私も血圧の薬を飲んでんですね。
ああ、そうですか、
はい、で血圧をコントロールすることはね、脳卒中や心筋梗塞などの合併症を防ぐために重要ですね。ですからここが重要なんですけども、うん、症状があるから飲むんじゃなくてね、症状が全くなくてもね、はい、薬を飲み続けることが必要だと思いますね。
ああ、先生、今血圧上が140、下が90以上で高血圧と診断されるということなんですけど、自分がどのぐらいの血圧なのかっていうのは日々知っておくことが大事ですか？
そうですね、やっぱり血圧を測るってことはね、日常よくされていることなんですけども、自宅で血圧を測ることが重要なんですね、
はい、
それで家庭血圧って言いますけどね、家庭血圧はですね、病院の基準よりもそれぞれ5低いですね、
はい、
上が135、下が85以上で高血圧と診断されますね。また血圧っていうのは、ね、年齢によって、まあ、厳密なことを言いますとね、多少やっぱどうしても高齢者上がってきますので、極端に下げるのもあんまり良くないので、はい、75歳以上の高齢者はですね、家庭血圧でもね、145、85までは下が85ですね、上が145までは正常と判定されます。
やはり日々家庭でも血圧を測って自分の血圧を知っているということが大事なんですね。
そうですね、医療上もですね、血圧を測ることは最も簡単ですけど最も重要なことですね。例えばですね、人間の一生が危ないときは救急車を呼びますけど、
はい、
救急車が来る前にですね、心臓マッサージっていうのをすることが有効ですね、
はい、
心臓マッサージはなぜやるかっていうと、これは血圧を維持するためなんですね。
ああ、そうですか。
はい、まあ、本人あんまり知らないですね、いつの間にか180以上になっているのを放置していきますとね、
はい、
40代でも、ね、脳出血の危険が高まりますね。
恐ろしいですね。やはり血圧が高いと、なんかこう症状が目に見えて出るんですか？
ですからこれはね、まあ、サイレントキラーとか言いますけど、
はい、
目に見えて出ないんですよね、今はね。
出ないんですか？
でも将来的には出ますけどね、
はい、
ですから症状が出てからじゃ遅いので、出る前からやっぱりコントロールすることが必要ですね、
うん、この高血圧と食事っていうのは何か関係があるんですか？
はい、大いにあると思いますね。まずですね、高血圧の原因の大部分はですね、動脈硬化、動脈が硬くなっちゃうから血圧上がるんですね。ですから若い時に正常な血圧の人がですね、50代を過ぎると本人は本当は知らないうちにですね、高血圧になってる、いや実は私は若い時が低血圧だったとかね、言う人もいますけど、こういうこと
は
しばしば経験されるんですね。血圧を予防するということはですね、いわゆる生活習慣病、メタボって言いますけど、これを予防することと同じなんですけど、いろんな予防法はですね、
はい、
ただ血圧の場合の最大の危険因子は食塩なんですね、塩分ですね。
塩分取りすぎたらダメなんですか？
そうですね、ですから高血圧と診断されたらね、薄味の食事に慣れることが必要なんですね。まあ、昔から日本人はちょっと塩分濃いとか言われてますけども、
はい、
現在の日本人はですね、昔に比べば少し少なくなりましたけど、1日に平均 12g の食塩を摂っているとされてますね。高血圧と診断されたらですね、8g 以下にする必要があるんですね、1日の塩分を、
はい、
病院なんかでは、ね、6g 以下とか言ってますけども、これはほとんど味がしないんですよね。
そうですね。
で、家庭でそこまでするのはなかなか難しいんですけど、じゃあ食塩に代わるね、味付けをするとかね、そういう工夫をしないとほとんど味がしないと感じられますので、
はい、
まあ、最初はですね、10グラムぐらい以下をするのを目標としたらいいと思いますね。
まあ、食塩10グラムって考えると結構あるじゃんと思うんですけど、意外とこの調味料、お醤油であったりいろんなものに入ってるんですけど、
そう
ですね、全部含めてってことですか？
そうですね、味噌とかね、全部含めての値ですから、まあ、なかなか厳密に計算するのは難しいですけど、少なくともですね、味が濃いなっていうのはやめた方がいいですね。
そうですね。それから、まあ、家庭で血圧を測っている人いると思いますけど、やはりなんか家庭で血圧を自分で測るとばらつく感じがするんですが。
そうですね、ばらつくから意味がないと思うのは間違いですよね。
あ、間違いですか。
はい、家庭血圧を測って記録することはまず重要なんですね。なぜかというと、体重も同じですけども、
はい、
測定して記録することでですね、自分の中で血圧をコントロールしようという気持ちが生まれるんですね。ですから記録するということはすごく大事なんですね。またですね、血圧って一定しないよっていう人もいるんですけど、もともとですね、血圧には日内変動って言って、これをサーカディアンリズムって言いますけど、これがあるんです、どんな人でも。ですから朝起きがけがね、最も血圧が高くなるんですね、これを早朝高血圧と言いますけども、
はい、
ですから家庭血圧はですね、起きて15分以内と寝る前に測るのが効果的ですね。1日2回ですね。
そうなんですか。でも1日にこう何回測ってもやっぱりなんか一定しないなっていう。
そうですね、毎回測っても血圧が一定しないという話もよく聞きますがね、
はい、
一般的にね、最初の血圧は高めに出ますので、2回目の血圧を記録することをお勧めします。ただですね、人によっては何回も測って一番低い値を書いてくる人もいますけど、それは正しくないんですね。最も厳密に済んでしたら2回目と3回目を測ってですね、その平均値を書くのが一番正確とされています。
そうですか。
大事なことはですね、1回の血圧ではなくて毎日の血圧の経過を見ることですね、
はい、
その経過の流れを見ることで現在の高圧剤が合っているのかどうかは判断できますね。
2回目か3回目を皆さん記録するようにしてください。
その平均値です ね。さらに厳密に言うなら、
でも先生、家でこう測るより病院に行った時の方が血圧が高いなって感じるんですが、
そうです、そういう人多いですよね。その病院で血圧を測ると高く出るという人が今多いんですけども、
はい、
これはまあ大体先生の顔を見ると緊張するので高く出ますよなんて大体言いますね。これを白衣高血圧というんですね。逆にですね、
はい、
病院の血圧よりもですね、家での血圧の方が高い人もいるんですよ、
はい、
これを仮面高血圧って言ってですね、こちらの方が実は問題で、脳出血や心筋梗塞などの合併症を起こしやすいとされてますね。ですから、まあ、いずれにしても家庭の血圧が今一番大事とされています。
先ほど血圧、例えば朝起きた時は朝起きて15分以内に測る、それから寝る前に測ると効果的だってお話があったんですけど、夜寝てる間っていうのはどうなんですか？
一日中血圧を測れるって機会があるんですけどね、そういうのを使って測りますとね、
はい、
睡眠中はですね、大体 10-20% ぐらい昼間よりも血圧が下がるのが多いんですけども、これが正常なんですね。しかし中にはですね、睡眠中も血圧が全く下がらない人とかね、かえって血圧が寝てる時が高くなっちゃう人がいるんですよ。これノンディッパーって言うんですけど、こういう人はですね、いろんな合併症を起こしやすいってことが知られてますので、こういう人はやっぱり危険なんですね。
先ほど先生、血圧の薬を飲んでますっておっしゃっていただいたんですけど、薬っていろいろ種類があるんですか？
そうですね、最近ではですね、またますます薬の種類が増えてきてですね、選択肢が増えてるんですけど、
はい、
そういういろんなメカニズム、作用でですね、血圧を下げることが可能なんですね、まあ、代表的な薬を言いますとね、カルシウム拮抗薬っていう薬があるんです。これは血管を広げることによって血圧が下がるんですね。それから ARB っていう薬もあるんですけど、これは血管の収縮を抑えてね、血圧を下げる薬ですね。その他にですね、AC 阻害剤っていうんですけど、これはレニンアンギオテンシン系って難しく言うと腎臓で血圧を上げる 軽ですけど、これを抑えて血圧を下げる薬で、それ以外にもね、むくみによく出す利尿剤とかね、それから心臓病の時に、ね、狭心症なんかに出されるベータ遮断剤ってブロッカーって言いますけど、これらも血圧を下げる作用があるんですね。ですからその人の病態に応じてね、いくつかの種類を使うことが多いですね。また血圧がね、中に難治性って言いますけど、すごい下がりづらい人もいいんですよね。そういう人はね、まず薬をですね、朝だけじゃなくてね、夜も飲むとかね、中には朝昼間飲んでる人もいますけど、また異なった作用の薬をね、こう組み合わせることによって血圧は必ず下がりますね。
飲み始めたらやめられないってよく言いますよね。
そうですね、それは理屈的にはそうなんですね。血圧の原因は先に言った動脈硬化ですね。動脈硬化っていうのは年とともに進みますので、やっぱり今よりも先に10年後の方がね、血圧が下がるっていう、そういうメカニズムっていうのは考えにくいですね、上がる方の理由のが多いんですよ。それからもう一つはですね、血圧が今下がったって言ってもさ、薬で下がってるんでね、やめれば当然また戻るわけで、やっぱり飲んだりやめたりするのは良くないですね。ただですね、特に夏場なんか血圧は血管が開くので血圧下がるんですよ。冬は血管が収縮するので血圧上がるんで、同じ人でも夏場はね、かえって血圧が下がりすぎちゃう人もいます。例えば110を切っちゃうとかね、そういう人にはですね、その日は血圧の薬飲まなくてもいいですよと私は言ってますけど、ですから同じ人でもね、夏場と冬場で違うんですね。20ぐらい違う人も結構いますね。ですから薬の量とかね、何回もとか飲む回数とかね、何回も夏場と冬場でね、調整する必要があることも多いですね。
薬を飲まない方が楽でいいなと思うんですけど、やはりそういう場合は食生活に気をつけるとか。
そうですね、まずですね、ちょっとでも高いからすぐ薬じゃなくてですね、さっき言った140、90とかね、そういうのをちょっと超えた場合はまず食生活、さっき言った塩分を控えて運動するとかやってみてですね、それでもある程度下がってくればまずしばらく様子見ることができますね。ただやっぱり、血圧の標準計からね、20以上も高いようでしたらやっぱり薬が必要ですし、やっぱり毎日きちんと飲むことが大切ですしね。それからそれ以外の工夫としてはね、野菜や魚を多く摂るとかね、肥満を改善するとか、有酸素運動するとか、禁煙するとか、一番大事な塩分を控えるなどね、やっぱりこういう生活習慣病を改善することが大事なんですね。これはみんな共通なんですけど、このことを強調しておきたいと思いますね。
今日は高血圧についてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松樹園、松樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。